お元気ですか？大人の男女がなぜ自分はこんなところにいるのか、人生にはもっと意味があるはずだと考えるのは珍しいことではありません。しかし、まだ9歳の男の子がそんなことを思うのは少々変わっています。そんな小さな時に人生の目的について思いを巡らすのは、愛され、受容されたいという強い願いがあるからです。その願いは、彼の心と思いと人生が解き放たれた時に初めて満たされたのです。ここシカゴから6つの言語で世界の147の国々に向けて実話ドラマ解き放たれた人生をお送りします。この番組はパシフィックガーデンミッションの公開録音で制作されています。ではあなたご自身を見つめていただくために、全世界にお送りするノンフィクションドラマ解き放たれた人生第2717話、フィル・スキーバ物語です。
さあさあみんな、もう野球はそのぐらいでお家に入りなさい。暗くて球も見えないでしょ。
暗くても明るくてもフィルには同じだよ。あいつは球がまるで目に入ってないんだ。
ねえパパ、僕があの高いフライボールをうまくキャッチしたの見た？あれで僕らのチーム勝ったんだよ。
見たけど、ずいぶん危なかったな。お前なんかあのチームでプレーするからじゃないよ。よく便まで生えたな。他のみんなはチームワークがいいし、スポーツマンとして抜群だ。それなのにお前はどうしてこうダメなんだ。
今日の物語の主人公が、父親の子供を蔑む残酷な言葉で傷つきやすい小さな心を串刺しにされたのは、この時だけではありませんでした。父親に嫌われ、そっぽを向かれては自分で行く道を探すしかありません。人に認められようとあがけばあがくほど、結果は裏目に出ました。しかしその時に道は開けたのです。では実はドラマシリーズ解き放たれた人生、フィル・スキーバ物語です。
私はミシガン州プリモスで長男として生まれた。あと二人は妹で、家の仕事は男の役目とあって、夏には芝を刈り、秋には落ち葉かき、冬になれば雪下ろしと肉体労働の明け暮れだった。子供の頃にも人生にはもっと意味があるのではと思った。学校は教会付属で、3年生になった時、自分は何のために生きているのだろうと真剣に考え始めたが、身近に天の父なる神を感じるということはなかった。おそらく肉親の父親との関係が薄かったからだろう。肉体的に虐待されたわけではなかったが、優しい言葉をかけてもらったことがなく、むしろ傷つくことばかりだった。その分いつも母親が優しくしてくれた。
ジョンおじさんは僕に優しくしてくれるよ、パパと違って。
フィル、パパはちゃんと家族を養っているでしょ。パパはね、パパのお父さんが冷たい人だったの。それでどう優しくしていいかわからないのよ。
おじさんだって同じおじいちゃんの子だよ。
おじさんは教養を積んだから、努力して性格を変えたんでしょ。
僕のパパって僕を叱るだけなんだから。
フィール、
僕やママのことどうでも構わないみたい。
ママはあなたのこといい子だと感心してるわ。
私は生きるとは何かを知りたかった。父は女遊びをしていたが、母はもちろん賛成しなかった。母が小さい時に、母の父親は女のために家族を捨てたのだ。母方の祖母は私をよく可愛がってくれたが、父がよく言わないので、私も次第に遠ざかってしまった。私はスポーツには向いていなかったが、5年生の時、些細なことから喧嘩をして足を骨折してしまった。
どうして喧嘩なんかしたんだ？
あいつ僕の野球グローブを蹴飛ばしたんだ。だからやったんだよ。
そんなことでなんだ？たかが喧嘩ぐらいで足を折るなんて、そんなのお前だけだぞ、フィル。
避けられなかったんだ。おかしな転び方をしちゃったから。
一方父は、私がギプスをはめて足を引きずっていた夏の間中、そのことをなじりっぱなしだった。その後私はもっとひどい怪我をした。
ボーイスカウトに入りたいって？
うん、学校で新しいボーイスカウトメンバーの募集を始めたんだ。パパにお父さんたちの最初の集まりに出てくれるように頼んで。
あなたが自分で頼んだら？
僕が頼んだら絶対にダメなこと知ってるだろ。一回だけでいいよ。出ないと僕入れないんだ。
わかった。ママから頼んでみるわ。フィル、ボーイスカウトのことパパに聞いたわ。
なんだって？
自分はボーイスカウトに入らなかったし、あいつにもいらんっていうの。
じゃあ僕入れないの？
ごめんね、フィル。
楽しみにしていたボーイスカウトに入れずがっかりした私は、父をさらに憎むようになった。母は私にとってかけがえのない存在だった。私を励ましてくれ、学校の PTA にも必ず顔を出した。父のしないことをすべて母がしてくれた。その上、私の高校で秘書として働き、私が大学に行く資金を用意してくれた。私も高校生になって新聞配達をしたが、ある冬の冷え込む朝、私と一緒に起きてくれたのも母だった。
うわー、寒い。
マフラーを首に巻きなさい。
母さんどこ行くの？
バイクで新聞配達は無理よ。車で一緒に回ってあげるわ。
ありがとう母さん。死ぬとこだった。父さんはぬくぬくとベッドの中だもんね。
でも父さんは仕事があるの。
母さんだってそうだろ。よその家じゃ父親が子供たちを送り迎えするのに。
父さんは農家で育ったので、朝早い仕事はもうこりごりなの。じゃあ行くわよ。いい？
うん、いいよ。
高校生になる頃には父を尊敬する気持ちはすっかりなくしてしまった。生きる目的を求め続けたが、心は満たされなかった。父に対する憎しみと恨みをうちに燃えたぎらせながらも、私は仲間に受け入れてもらうことにいつも気を使っていた。学校の成績は良かったが、自分の思うようにことが運ばないときは、溜まっている鬱憤を爆発させることがあった。それでも私に親切な親を持つ友人が何人かいたので、そこが私のくつろぎの場となった。
コーラ飲む？フィル。
うん、頼むよ。
今日の社会科のクラスで君の発表はさすがだったね。
ああ、アルコール中毒についての？
そう、10人に1人がアルコール中毒になるって本当？
専門家の意見だよ。それを言った本人もその患者だったりして
, 笑えるよそれ。
でも本当なんだ。誰だって少しは酒を飲むけど、それが度を過ぎて四六時中になっちゃうと、やがて飲んだくれになる。
自制心が効かない。
ああ、鍵は自制心だよ。
その頃私は高校生だったが、まだ神については無関心だった。友達を誘っては学校のダンスパーティーやゲームやストリップショーに出かけていた。アルバイトはレストランのボーイで、そこで仲間とタバコを吸い、冗談を言い合い、ウェイトレスの女の子と戯れていた。収入も良かったので遊びもエスカレートしていった。ミシガン州では飲酒は21歳未満は禁じられているので、140キロ離れた隣のオハイオ州まで車を飛ばした。そこは18歳以上なら良かった。
おい、ビールまだ残ってる？
空に近いな。それにもう家に着くよ。
道路標識にビール瓶をうまく当ててやる。
無理だよこのスピードじゃ。
よし、見てろよ。
うん。うわそうだ、おい、ダグの家に寄ろうぜ。みんなで同窓会の準備をしてるはずだ。手を貸してやろう。
押しかけようぜ。
よし、ゴー。
手伝いが欲しいだろう。手を貸すよ。
ついでに足も顔も貸すか。
ここをもっとクレープペーパーで飾れよ。
あ、本当だよ。
タグ、お前たち家に入れ。他の者は皆すぐ帰るんだ。ぐずぐずしてると警察を呼ぶぞ。
ダッセーな、邪魔すんなよ。
おじさんよ、引っ込んでろよ。引っ込めた。
出て行くんだ、ヘル。お前もだ。
私の酒飲みは量も回数も増えていった。しかしそれよりも両親は私の喫煙を心配した。両親ともタバコを吸っていたのに、父は私がタバコをやめれば1000ドルくれると言った。それでも私はやめなかった。その頃には私がいつも父の厄介者だったように、私にとっても父は全く縁のない存在になっていた。金にも勉強にも友達にも恵まれ、気ままな生活をする私を父はむしろ羨んでいる風だった。誰が父親なんかいるか、そう考えていた私に思いもよらない出来事が待っていた。高校を出た私は大学をなるべく家から遠く離れたところに選んだ。祝日や学校が休みの時だけしか帰る必要がないからだ。大学生活でも相変わらずパーティー騒ぎだったが、成績は良かった。卒業の年になって麻薬を覚え、神秘的な体験を求めて超自然的瞑想のクラスにも出席した。そして恍惚状態を極めることを目指して人生を歩もうと心に決めた。大学を出てからは衣料品倉庫のマネージャーになったが、同室の友達とも私の理想の人生について語り合った。その後段ボールの会社に移り、営業マンとして夏の間働くことになった。
ところで今度の段ボールの仕事はどうなんだ、ヒル？
合わないね。
そりゃご愁傷様。実はこっちもそうなんだ。
上司が嫌なやつでね、会社に行くのが毎日辛いよ。
そんなにひどいのか？
俺は会社にはお呼びじゃない。社員と来たらこちこちでね、ヘアカットもやぼったいし、服装までみんな同じ。
考えることも古臭い。
そう、連中は結婚して子供がいるから、行くところは家族ぐるみのカントリークラブ、俺はシングルバーやストリップショークラブだし。
まあ今はな。
それに得意先の連中も横柄な奴らでね、俺の親父を思い出すんだよ。
そろそろ引き時かもな。他の働き口を見つけたらどうだ。
いずこも同じってやつじゃないか。まあ30年だけなんとか我慢して、退職したら我が世の春と行くよ。
毎晩のように飲み歩いた私は、朝は決まって二日酔いに悩まされた。社交生活を続けるために週末はある高級バーで席料を徴収する仕事に就いたが、その一部をくすねる一方で酒は浴びるほど飲んだ。私はみんなに、金持ちの御曹司がよくやるように高級クラブで羽振りよく働いているように思わせ、いつに言っていた。私はそこで生涯を共にできる女性に出会えればと期待したが、実際は毎晩酔いつぶれて帰宅し、深夜に目が覚めると言い知れぬ孤独感に襲われていた。ある晩デートの後、私は高速道路を走っていて、いきなりハンドルを取られ、スピンした車は車線を乗り越えて暴走した。
フィル、お前は死ぬのだ。その時お前は彼方から自分の人生の実態を知るだろう。とくと見るがいい。
車は土手の傾斜面で止まったので、エンジンをかけて車を走らせようとした。だがギアとハンドルが動かず、ぐるぐる回った挙句、またもガードレールにぶつけてしまった。事故の衝撃で酔いからすっかり覚めてしまったため、警察から酒気帯びのお咎めはなかったが、 車はめちゃめちゃになった。酔っ払い運転で車をお釈迦にしたのは2年間でこれが3度目。それでも一度もかすり傷一つ負わず、人身事故も起こさなかったので、私は一時神様を思い感謝する気持ちにはなったが、ただそれだけだった。それからまたもう一つの目を覚ます出来事が起こった。
フィル、今朝はなんだか疲れた顔してるな。
いや参ったよ、眠れないんだ。
コーヒーで元気出しな。
同じクラブの用心棒だったボブが昨夜死んだんだ。若くてまだこれからだったのに。
何があったんだ？
彼は昼間は墓掘り妊婦をしていたんだが、そこで雷に打たれたらしい。気味が悪いよ。
そりゃ天才だな。
でもどうして彼が？いや俺なんか3度も車の事故で死にかけてるのに、かすり傷一つ負ってない。
運命というやつか。お前には誰かがついてるんだろう。
でもなんで彼なんだ？先週一緒に話したのに、今はもうこの世にいない。一体どこへ行ったんだ？
だが死について考えたのもつかの間で、仕事は相変わらず惨めなまま、私はまたも派手な生活に戻っていった。ところがその年の暮れ、勤務先の工場がクリスマス休業中に火災が発生し、建物が焼け落ちてしまった。職場はなくなったが、もともと嫌な仕事だったので腹の中では妙にせいせいしていた。その後3ヶ月間はなんとか遊び暮らすことができた。蓄えが少なくなった頃、父の仕事仲間の世話で電話会社のセールスの話が飛び込んできた。面談の結果、自分には願ってもない仕事をつかむことができた。仕事仲間は若者ぞろいで、ほとんどが独身。昼間思いっきり汗を流し、夜になると飲んで騒ぐ明け暮れだった。
ブレンダー、君は素晴らしい先生だ。
あなたこそ素晴らしい生徒さんよ。
仕事はとても楽しいよ。ずっとこの会社で働きたいね。
大丈夫よ、あなたに向いてるわ。
ありがとう、人は褒められると嬉しいから。
あなたのような素敵な男性がまだ独身？
まだ相手が現れないんだ。
私が独身なら目の前に立ちふさがるわ。
おっと、そうなったら俺も避けないよ。
今の覚えとくわね。
その後2階建てのアパートに引っ越した。上は妹夫婦でよく遊びに来た。仕事が順調なら生活も安定、それに理想的な女性にも巡り合うことができた。これで人生の目的は達せられたように見えたが、問題は彼女が既婚者なことだった。しかし結婚が彼女を不幸にしているんだから、彼女と愛し合ってもいいさと私は内心思っていた。親父だっていつも愛人を作っていた。やがて彼女も私の愛を受け入れてくれたが、隠れてこそこそするのは何とも気が引けた。
遅くなってごめんなさい。
いいんだよブレンダ、慣れてるから。
この場所ならいいわ、人目につかなくて。
どこかで二人で堂々と生活を始めない？こっそり会うのはもうごめんだ。
そうね、もう誰かに気づかれてるかもしれないわね。
いっそご主人に打ち明けてピリオド打ったら？
言うほど優しくないのよフィル。
なんだか君は本気じゃないように思えてきた。
酔って言ってるの？
いや違うよ、このところ君に聞かされるのは言い訳ばかりだ。
愛してるわフィル、ただもう少し時間が欲しいの。
二人の関係はもつれたままだった。私自身も精神的におかしくなり、泣きわめいたり酒に溺れたりした。母が若い頃悩んだ挙句神経衰弱にかかったように、私もそうなるのではと恐れた。そんな時ブレンダがまた他の男性と付き合っていることが分かり、じっとしていることができなくなった。なんとか彼女を取り戻さなくては。 思い余った私はある豪華なパーティーの席上、話をつけようと機会を狙ったが、泥酔して大失敗を演じてしまった。
やつはどこだ。隠れてコソコソしてるやつは出てこい。
フィル、酔ってるのね。
酔ってなんかない。怒ってんだ。騙すやつは大嫌いだ。やつを乗してやる。
フィル、やめて。あなたがこんな状態じゃもうおしまいね。
悪かった、ブレンダー。俺から離れないでくれ。な、頼むから俺を捨てないでくれ。酒はやめる。何でもする。君に会って俺は初めて幸せをつかんだんだ。
さあ、車まで送っていくわ。
その晩、意識朦朧の中で私は一人つぶやいていた。このままではダメだ。酒はやめなければ。そして事実禁酒に踏み切ったのは1974年10月4日のことだった。週は移り、季節は巡ったが、ブレンダーは戻らなかった。私のアパートの上に住む妹夫婦は時間を割いては私の相談役となってくれた。彼らは明らかに以前とは違っていた。
兄さん、兄さんに必要なのは何よりもイエス様なんだ。
必要なものは何もないよ。酒からは解放されたし。
それはいいことだけど、兄さんの心が救われたわけじゃない。
なんだよマイク、俺だって教会に行ってたんだ。イエスのことはよく知ってるよ。
でも個人的には知らないでしょ。生まれ変わることほど素晴らしいものはないんです。イエスは生きてる。イエスを兄さんの人生に迎えれば、全てを良きに変えてくださるんですよ。
君もジョアンも本当に熱心だね。どうしてそうなんだ。
全てをイエスに任せたんです。兄さんだってこの方を知ればそうすると思う。肝心なのはイエスにチャンスを与えることです。ここに聖書があるから、ヨハネの福音書から読み始めませんか。
わかったわかった。聖書は持ってるからいつか読むよ。
じゃあヨハネの福音書3章18節を一緒に読んでくれる。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の独り子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。
ジョアン、俺はこう信じてる。俺たち人間はいろいろな人生を通りながら霊の世界の旅をしていて、やがて旅の終わりには完全なものにされて神や宇宙と一つになれるんだって。
あ、そう。でも聖書はこう言ってるのよ。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。
一体妹は自分を誰だと思ってるんだと思った。だが彼女がこのようにはっきり迫ってくれたことと、神の言葉が与える確信によって、私は罪の悔い改めに導かれることができた。それまで福音書を読んでいたので、罪の許しが必要であることも確信できた。1975年6月29日、コーヒーテーブルの聖書に手を置いて、信じます、主よ、と祈った私は、その晩、十字架のキリストの命の代価で買い取られた神の子として床に着いた。
兄さん、こんな御言葉もあるのよ。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることとなります。
すごいな。
イエス様を自分の救い主として受け入れなければならないのよ、兄さん。
ジョアン、俺は先週そうしたよ。
本当？感謝します、主よ。長い間、兄さんのために祈ってたのよ。
長い間心の中に持ち続けていた疑問の答えを私はキリストのうちに見出すことができました。私の中の憎しみ、許せない心、酒、麻薬、不道徳をもすべて締め出して空虚な心を満たしてくださったのはイエス様だけでした。主は生きる目的も与えてくださいました。4年後、神様はゲイルという女性に引き合わせてくださいました。私たちは1979年に結婚、2人の男の子が与えられ、恵まれたクリスチャンホームを築くことができました。私の父はその後どうしたでしょうか。聖書には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと書かれており、父もその一人でした。1983年、父が末期がんで入院したと聞いて、私は贈り物を持って病院に駆けつけました。
いよいよこの世とおさらばらしいよ。
死ぬのは怖い？父さん。
ああフィル、俺は怖いよ。
父さん、死んでも終わりじゃないんだ。イエス様がこう言ってる。私はよみがえりです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？神様は父さんを愛してる。父さんを天国に迎えてあげたいんだよ。
どうすればいいんだ？
イエス様が父さんの身代わりに死んでくださったことを信じる。神様に罪を許してくださるようお願いする。新しい命をくださったことを感謝する。そして今すぐ父さんの心と人生の中にお入りくださいとお願いするんだ。
わかった。そうするよフィル。
私の子供の頃、一度も優しいと思ったことのなかった父、10代の私が憎しみを覚えた父、青年の私が生活から全く締め出してしまった父が、今キリストを求め救い主と信じて主にある兄弟となったのです。やがてその父と天国で喜びの再会ができる日を待ち望んでいます。お聞きの皆さん、あなたの心は傷ついていませんか？やがて天国で神様と永遠に生きる確信が終わりですか？ご心配はいりません。イエス様はヨハネの福音書5章24節でこう言っておられます。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。そのうちに信じようなどと思わないでください。今がその時なのです。キリストにある新しい命を得て生まれ変わった人生に踏み出す大切な決断をなさるために、ご相談なさりたい方はぜひご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。